もこんにちは。ミニマリスト FP のショーです。いつもありがとうございます。僕はこれまで500以上のものなどを手放してきたミニマリストでもあり、100名以上のライフプラン作成や節約節電相談について独立 FP としてサポートしてきております。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回は前回に引き続き、控除を制する者は税金を制するというテーマでお送りしていきます。今回はその中でも所得控除について、概要をお話ししていきたいと思います。所得控除14個もあるので、本当に概要をご説明するだけになってしまうと思うんですけれども、次回の、放送で主婦の方が、特に気をつけた方がいいことですね、103万円の壁ですとか106万円の壁ですとか、パートをやってる方でしたら聞いたことあるかもしれないんですけれども、そのあたりを、次回の放送で行っていきたいと思います。概要ですね。はい、まずですね、前回の放送でもお話ししましたが、まずは売上、お給料から給与所得控除、もしくは経費ですね、というものを引いて所得金額が出ますよってお話をしました。この所得金額からさらに所得控除というものが適用されれば、その控除額を減らせるっていうことですよね。その所得控除っていうのは何があるのというのを、14個さらっとご説明していきたいと思います。まず一つ目が脱損控除というものですね。これは災害、盗難、横領によって住宅家財などに損失が生じたときに、その損失金額を控除できるものになります。で、二つ目、医療費控除。これは多額の医療費が1年間でかかった場合、10万円以上ですね。10万円以上かかった場合には、その超えた金額を控除に充てることができます。で、医療費だけではなくて、今、医薬品ですとか、健康診断を受けた人用のセルフメディケーション税制というものもありまして、この医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらかを選択することになっています。どちらの方がお得になるかは、ご自分で確認してもらえればと思います。はい。で、3つ目が寄付金控除ですね。これがふるさと納税に関わる控除になります。で、基本的には、確定申告しなければいけないんですけれども、サラリーマンの方は、ワンストップ特例制度というのを活用すれば、確定申告をしなくても済みますよというものですね。はい、4つ目が社会保険料控除ですね。これは健康保険料ですとか、厚生年金保険、自営業の方でしたら国民年金や国保ですね。こういったものが、全額除されるよというものになります。これはほとんど、会社でしたら、自動的にやってくれてる部分なので、新しく何かするっていうことは少ないと思うんですけれども、年金の追納をした場合、その場合は、その追納した金額を控除に充てられることができるので、しっかりと忘れずに申請しておきましょう。小規模企業共済等掛け金控除ですね。これは小規模企業共済掛け金、確定拠出年金など、そういったものに加入されている方が使える控除になります。確定拠出年金ということは、イデコもそうですね。個人型の確定拠出年金。これを扱っている方は、ここでちゃんと控除の申請をしないと、の恩恵が受けられないので忘れずにしてくださいね。で、6つ目が生命保険料控除ですね。これが、支払い金額から最大で12万円控除できるものになります。 すごい昔に、生命保険契約した方と新しく契約した方でちょっと控除の金額が変わってくるんですけれども、費用を見ながら保険会社から、毎年この時期になると年末調整のことで送られてくると思うので、それを見ながら、申請していただければと思います。はい、7つ目が地震保険料控除ですね。火災保険だけではなくて地震保険にも加入されている方が最大5万円受けられる控除になります。8つ目が家父控除ですね。配偶者と離婚または死別した方が受けられる控除になります。子供がいるか所得が500万円以下かどうかが判断基準になってくるんですけれども、男性の方が、基準としては厳しいですね。はい、9つ目が障害者控除ですね。自分が障害者である場合ですとか、控除対象の配偶者ですとか、扶養家族が障害者の場合に受けられます。はい、10個目が勤労学生控除ですね。納税者自身が勤労学生に該当する場合に受けられます。アルバイトをしている場合ですね。自分の収入から、勤労学生控除を差し引けるのは、給与収入が130万円までですね。これで確定申告する際には通っている学校が発行した証明書を確定申告書に添付する必要があります。控除額は27万円ですね。11個目と12個目が合わさっているんですけれども、配偶者控除と配偶者特別控除ですね。これが次回詳しくご説明しようと思っているところなんですけれども、所得金額が38万円以下の配偶者がいるかどうかでこの控除が受けられるかどうかが決まってきます。で、配偶者特別控除の場合は38万円から123万円未満ですねの所得金額で受けられるかどうかが決まってきます。13個目が扶養控除ですね。こちらも配偶者控除に近いものであるんですけれども、合計所得が38万円以下の子供やご両親ですね、あとは兄弟姉妹など扶養家族のうち控除対象扶養親族がいる人が受けられますね。場合によってはご両親を、扶養に入れた方がこの控除のおかげで節税できる場合がありますね。はい、最後14個目が基礎控除ですね。これはですね、2400万円以下の収入の方は一律48万円になっています。もともと38万円だったんですけれども、令和2年度から48万円に、上がりました。その代わりに給与所得控除が少し下がってはいるんですよね。基礎控除が上がって給与所得控除が下がったっていうことはどういうことかというと、個人事業主にとってメリットがあるということですね。まあ、こんな感じで、サラリーマンの方が結構恩恵を受けていたところから個人事業主の方にもメリットが得られるような制度に変わってきてるということですね。はい、14個ご紹介してきましたが、まあ、サラリーマンの方はほとんど年末調整で会社がやってくれるので、まあ、そこまで、細かく見ることってないと思うんですけれども、まあ、個人事業主の方はしっかりとご自分が該当しているか確認して確定申告する必要がありますね。ただサラリーマンの方でも医療費控除ですとか雑損控除、あとはワンストップ特例を使わない場合の寄付金控除、この3つについては確定申告が必要なので、領収書等は準備しておきましょう。個人事業主は自分で確定申告を行う必要があるんですけれども、まあ、今は e-tax という電子申告システムがあって、金額を打ち込んだりチェックをつければ自動で計算してくれるようになったので、非常に楽になりましたね。はい、今回は控除の中でも所得控除について概要をご説明してきました。参考になれば幸いです。 今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。